呼び出しの時間、
89回目となりました。
はい、
89回目、2015年2回目ですね。
ねえ、ほんまですね。
はい、はい、でも実を言うと、今年初めて撮ってます。
で
こんなところでバラすなってね。
ねえ、ほんまですよ。もう1ヶ月も経とうというのにやっと撮ってるとかね。
やっと撮って、うん、まあいいんですよ。もう私たち結構ね、はい、シニア組なんで、のんびり行きましょう、のんびり、
ね、はい、気楽に行こうよってね、年末に言いましたからね。
はい、はい、4年目の読みラジに向けて頑張ってまいりたいと思います。
ありがとうございます。
はい、ということで本日のお相手、甲斐優子と
石田森ゆきと、
そしてゲストでお越しいただきました、
はじめまして、飯島松之助です。
伊藤俊九郎です。
和田壮太郎です。
3人合わせてキング&ヘビーです
。よろしくお願いします。
あ、ごめん、もう一人いた。
引率のプロデューサーの石田9667です。
いらっしゃいませ。
よかったですね、挨拶できて。
忘れそうでした。
こんだけ決まったら絶対入られへんやろうと思ってたんですけど、
無理やり入らさせていただきました。
ということで、キング&ヘビーさんにお越しいただきましたよ。
ありがとうございます。びっくり、若手がこんなお邪魔しました。
いらっしゃいませ。
お邪魔します。
キング&ヘビーさん、私は実はリップスで、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうパクリよ、パクリって言うな。
オマージュ、オマージ
ュ、オマージュね、オマージュ、そうそうそう、オマージュだ、オマージュ、
もうパクリって
言えない言い方、オマージュ、
オマージュ、オマージュを見せていただいた。他は多分大噂をちらちらと、この間のドラマとか、
あ、ありがとうございます。
年末の舞台、ごめんなさい、年末の舞台、私公演かぶってていけない。そうか、をちらちら見てるんですが、西田さんは、
僕はね、そのリンクスで司会をやってたので、その時に楽屋でチラチラと、ね、お話をさせていただいたりとか。
ありがとうございます。
その前に、実は去年の夏に、シアターオームさんのね、
はい、
ランクアップシアターの、はい、優勝チーム。
あ、そうなんですか。
はい、
そうなんです。
シアターオームさんの公演を見に行った時に、そのキング&ヘビーさんとお笑い叩き道場さんが優勝チームということで、その牛音トラにまつわる、うん、短いドラマをやらはったんですよ。それをたまたま見てた。全然知らなかったんですよね。
あ、 そうなんですね。今全然違うところに私食いつきそうになったんですけど、言っていいですか。キング&ヘビーとお笑い叩き道場って、はい、この劇団名のギャップってすご
くないですか。すごいすごい、確かに。
そうですね、名前もすごかったですけど、内容のギャップもまた
そうなんや。
テイストがね、全然違うから。
違いましたね。
だから私一作しか見てないので、はい、なんかキング&ヘビーさんっていうと、そういう子もなんか男芝居少年漫画みたいなイメージがガチついちゃってるんですけど。
まあ、全然そんなことない。
そんなことないんですけどね。まあ、でもメインとしては男臭い感じでやっていく、ね。
劇団員さん3人？
そうです、3人なんです。
お父さん3人。
お父さん3人、
男性ばっかりなんですね。
はい、そうなんです、ね。はい、男だけの汗臭い芝居、
確かにそうなっていく。
ほら、やっぱり少年漫画じゃん。
で、とびきり綺麗な女の人が一人二人いた
ら、ほら少年漫画じゃん。
ヒロインしかいない。そうなんですよ、ヒロインしかいない感じなんですよ。はい、なんで稽古場とかね、基本汗臭いんですよね。
汗臭いね。
もわってするんですよ。
この間も稽古場の写真がね、送られてきたんですけど、男3人が裸でなんか腕立て伏せしてるみたいな写真が送られてき
た。それは稽古なの？
稽古です。
基礎練なの？
あ、基礎練なんですね。まあなんか、その時、はい、稽古場に女性の方来られないっていうことだと、男ばっかりやったんで、はい、じゃあもう脱ごうって。
じゃあ脱ごう。
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 あ、そうなったんか。
じゃあ脱ごうって言って、そのパンツ一丁で、まあ、逆立ちとか、
いろいろね。
それは、じゃあ脱ごうって、飯島くんが言ったら、はい、二人とも、
はい、
それは、普通の流れだなって思うの？
そうですね。いつものが来たなと思って、
ね、
ってお
いおいお前、お前って言いながら、手が黒い。
そこにかかってそこに違和感はないのね。あ、
そんなないよ。
ないのかよ。
からそういう流れがある。
それは何？うまいこと、そうやって、
言いましたね。
そうですね。なんていうんでしょうね。まあ僕らも付き合い長いんで、
はいはいはい、
ね、そうなんですよ。大学時代から。
もともと大学の同級生。
あ、そうなんです
よ。同級生と、ちょっと後輩。
僕が後輩。
後輩。
私も後輩。違うんですけど、僕と伊藤は、 大学の同期 で、うん、で神戸大学っていうところの演劇部自由劇場というところでたまたま一緒になりまして、はい、でその間、まあ、大学時代4年間一緒にずっとお芝居やってたんですけど、卒部をするってなって、うん、ちょっとそれでもお芝居やりたいよねみたいなことになって、うん、じゃあ、はい、どうしようっていう時に石田さんから
石田Pが
、はい、石田さんどこでも出てきます ね、 そうですね。どういう嗅ぎ分けなんですかそれ。
たまたまですけどもうその卒業公演を、見させてもらって、うん、You っていう作品を、うん、
え You ってあの You？
あそうです。
あそうなんだ。そうなんだ。
そう、うん、飯島くんがすごくリスペクトしてる、
うん、そうなんです、
はい、
一番好きな、
はい、
一番好きなんです。
それを卒業公演でしてるって言って、うん、それを見させてもらったのがそれがめちゃめちゃ面白くて、まあ、うん、U 自体も面白いんですけども、うん、この流れで全員の俳優がもうすごく良かった。でそれで面白かったので、うん、そのもう卒業するときにもう次何するかふわっとしてるっていうことだったので、うんうん、じゃあちょっと何か出ませんかっていうところでランクアップシアターっていう、
ね、あさっきのね、
さっきのね、はい、そこでこうねストーリーがつながる
みたいな、はい、そうなんです
よ。出てもらえませんかっていう話を僕がして、で向こうに話をつけて出ていただいたという
、
う
ん
う
ん、話をつけて
でこっからはじゃあキング&ヘビーは劇団でいいんだよね。
そう、うん、そうですね、劇団に近いユニットと言いますか。
劇団に近いユニット
そうですね、
まあ、ユニット
ほとんどもう、
まあ、でも違うんだね、そのいろんなことに手を出してるんで、うん、そうだなと思って、劇団っていう舞台
だけじゃなくて、なんかでも確かに私最初に石田さんからキング&ヘビーの名前聞いた時なんかコントのいうみたいなことを聞いたよ、
う
ん、
まあそういうものもしますよっていう
ことで、ね、
はいはい、
まあ、いろんなことに挑戦したいなと思ってて、
は
い、個人がそれぞれ、うん、いろんなところに出させていただいてるので、
そうなんです。
なんか最近なんか3人のスケジュールが合わん
大変
これからのこと考えて
た
ら、
ね、一人一人がいろんなところに客演されてるんですけど、
ね、
ちょっとインスマホンからちょっと行ってあげて、行ってあげて、行ってあげて、行ってあげて、行ってあげて、行ってあげて。
僕はまあ、いろいろ出させていただいたんですけど、大阪劇場かであるとか、うんうん、あと僕何出ました、
プロジェクトウズ、
あプロジェクトウズさんっていう、うん、ファンタジーをやってあるところとか、はい、あと僕出てるとか出ましたか、
どこでしたっけ、
あなんかいろいろ
今ね飯島くんが喋ってる横でね和田くんがすっごい考えてんね
いやお前でも変わり種いっぱい持ってるやん、
変わり種で、シュークロ君が、
僕はもうピープルパープルさんにすごい、
ね、
は
い、
2年前から出させてもらってて、
う
ん、
はい、
あと一応劇団パッチにも一回アンサンブルで出させてもらって、
はい、
でそこからピースピットにも、
おおすごい、大看板ばっかり、
ピースピットは本当に
いただきました、
ちゃんとした役で、
ちゃんとした役で、
ちゃんとした役柄の名前ので
考えてた和田くんは、
僕はですねまだ自由劇場に一応在籍しながらっていう形なんで、はい、自由劇場に出てるんですけど、
はい、
あんまり舞台には他って出てないんですけど、うん、
はい、
神戸ウェディングクイーンっていうものがありまして、
クイーンになったんですか、
クイーンのなんかプロモーションビデオみたいなのを撮る時の新郎役で出
てた
の、
キングです、
ウェディングキング、
そう言ってバカにされてるそのやつに出たりとか、あとはお茶漬け動画コンテストっていうのがあって、それでお茶漬け美人という作品を投稿しまして、
はい、
なんと優勝いたしまして、僕は美人じゃないですか僕の周りの美人にお茶漬けを食べさせて素敵でしょっていう動画なんですけど、
じゃあ撮る側だ、カメラ、
はい、それは撮る側、
いろいろ山谷の
長谷園の、
お
グランプリ賞金30万
円、すごい、
おごって、あ、違う使うこと聞きますけど、あれ現役大学生、
僕現役大学生、
ああ
そうなんです、
あともう一つ、
はい、
ジャムコントに出てます和田君、
お世話になってます、
はい、
ジャムコントにもお世話になってます、
はい、
ジャムも出てるんですね、はいはい、なるほど、最近行けてねえなジャムいや、そんな多彩な、ね、活動をしている、
はい、
キング&ヘビーさん、まあ、満を持してというわけではないですが、
はい、
今度初公演をなさるということで、
まあ、
そこでちょっとその宣伝をしてもらおうということで、
う
ん、読み出しにも来ていただいたんですが、
そうですね、
読み出しのお約束といえば、
はい、
最近時々サボりますが、
はい、
出てきていただいた方と生朗読です、はい、生じゃないけどね、
朗読
いきなり朗読っていうのをやりますので
突撃朗読ですよ、
はい、もうね、今日 あのお聞きの皆さんちょっとお気づきかもしれませんが、読みラジって結構菱田さんが男性一人で女子ばっかりっていうのはよくやるんですけど、
そうね、
今日男の人ばっかりやと思って
これがキングアンヘビーです。
そんな状態ね、マウスピースリーさんの時ぐらいですよ。
そう、しかもなんかでもマウスの時はもうはっきりとおっさん3人やからどうでもいいやんか私
おっさん3人プラス俺やもんね。
だからもうマウスもだってもう昔から知ってるからどうでもええわって思うんだけど、
どうでもいい、
どうでもいい、
いやいや、今回ピュアですよ、
3人ともね、シンプルにね、はい、いい男優になったけど、うん、はいはいはい、だけど、まあ、今日はね若い男の子が3人もいるからやったー私共演しようということで今から、はい、一緒に朗読しまーす。
お願いします。
お願いします。
むっちゃワクワクしてるし、はい、田中夏実作曲がり人。
夢の中でドーンドーン扉を叩く音がする。僕は立ち上がって扉を開けた。印象的な目の女の子がスルッと中に入ってきて、
あなたの夢を私にちょうだい
という。別に構わないけど、でもどうすればあげることができるのかわからないと答えると、
大丈夫、君に僕の夢をあげると言ってくれるだけでいいから
という。それぐらいなら簡単なことなので、僕は彼女に向かってそう言った。そうして僕から夢は消えた。
僕は困って彼女の夢をノックする。彼女は薄く扉を開き、
なあに
と聞く。僕の夢を返してくれと頼むと、
いや
ときっぱりと断られる。じゃあ返してくれなくても構わないから君の夢に僕を入れてくれと重ねて頼む。
それぐらいなら構わないよ
と彼女は答え、こう続ける。
あなたを私の夢に住まわせてあげる。
そうして僕は彼女の夢の曲がり人になった。
夢の中の僕はとてつもなく小さいが、そこは彼女の夢なので仕方がない。彼女が動くたびに僕は潰されないように逃げ回り、早く夢から覚めないかと祈る。そして同時に夢の中にいる幸福に安堵するのだ。
やったー、キング&ヘビーと共演だー。
ありがとうございます。
これちょっと残しといたらいずれ高く売れる、
はい、大丈夫、音源は全部置いてる。
よし、は
い、事務所通してください。まだまだ入ってない、まだ入ってない、これからやけどね。
でもみんなあれですよね、うん、朗読とかそんなにしないんでしょ。
したことないですね。
むっちゃ落ち着いてますよね。
いやいやいや、もうめっちゃ緊張しました
よ。センスいいと思いますよ、3人と、
ね、はい、声に安定感あるしね、
う
ん、
ありがとうございます。
おーとか思いながら僕タイトルしか言ってないんで、あとは聞いてるだけでした
大丈夫です、菱田さんのは後でありますから
さすが、お願いします
いやいや、まあでもこんなね、3方が満を持しての第1回公演ということでいいんですか。
そうですね、
旗揚げ公演、
はい、
でね、普通さ、はい、旗揚げ公演やるのにさ、うん、どこの劇場でやると思う、は
い、まあ普通ね、やっぱり小さめの劇場とか、うん、カフェとかね、うん、そんな感じじゃない
の、ね、旗揚げ公演っていうと、まあ、うん、なんか鳥居さんとか、うん、鳥居でも大きいかなとか思ったりね、うん、セカンド、ファーストならファーストかなって思ったりするけど、うん、ね、うん、キング&ヘビーさん、旗揚げ公演どこでやるんでしたっけ。
せーの、
ヘップホールです。
すごいわ。すごいわ。
そして若干なんか声が弱めなんか。
そうかなっていう。
そこは不安です。あ、そこは不安です。
別にあの何か後ろめたいことがあるわけじゃないです。
そんなことないです。
はい、なしてなしてって
もうね、これはもう、うん、まあ、まあね、こう先ほどもおっしゃってましたけど、旗揚げという1回目の公演はやっぱりちょっと小さめのキャパシティのホールさんでやるっていうイメージを払拭したいな、うん、
ああなるほど、様子見とかしねえぜ俺ら。
あ、そうなんです
よ。なるほどね、
最初からフルスロットルで、
そうなんですね、全力でバーンとやってで、うん、ということでこう同世代のね、こう劇団とちょっと一線画したいな、そういう目論見もあったりとか、はい、まあ、あのバーンとこう大きくこうヘップでやるって言って、うんうんうん、まあ、成功したらそのね、企業によって僕らの 俳優のとしての
団体としても
団体としてもなんか明るいなっていう感じがしますけど、もし仮にこれで50人ぐらいで、
いや50人寂しいぞ、
お客さんがね、お客様がね、今回5ステージあるんですけど、それで合計57ステージ、
7ステージで50人か、
50人か、逆に話題になるな、
そうですね、伝説
なのね、伝説に、まあ、ヘップさんからは出入り禁止が多
分来ないでください、
もう来ないでくださいって言われるかもしれませんけど、逆にどちらに転んでも伝説になるんじゃないかと。
そうね、
あでもなんかそれだけ覚悟してるならね、うん、いけるんじゃないですか、
かっこいいですよね。
でもなんか一線を画したいっていうのはすごい大事だなと思って、はい、うん、そういうのを持っていくっていうのも一つ大事だなとは思うし、うん、でもなんかいろんなやり方があるから、どんな劇団がどんな、だって他と交わらないわけじゃないじゃん、
は
い、100円も出るし、はい、もらうとこもらって自分たちが出せるもん出して刺激し合ってって、うん、すごい面白いなと思うから、
ね、ね、
まあ、別に一線を隠すって言ってこうバカにするっていう感じじゃなくて、うん、まあ、仲良くはしたいんですよ
ね、そこは大人です
よね、
そこは大事だよね、
それはそれで大事ですよね、
そうですね、で
支え合ったり高め合ったりしながらねっていう感じはね、
できたらなと思ったりとか、
うん、はい、でそういう思いを持って臨むヘップホールですが、
はい、
すみません、私ちょっと前に今回のこのキング&ヘビーさんの公演のお話を知り合いの役者さんとしてたら、なんかとりあえずずっとブラしてる話らしいですよって前噂を聞いたんですよどういうこと、はい、って思いながら、
ブラしてる話、
なんかブラして戦う話ですって聞きましたって言われて、はいはいはい、って思いながらって思って、とある劇場でチラシをもらったんですよ私、はい、キング&ヘビーの、はい、あ、チラシだチラシって思って見たら、そこに東京ラブストーリー、え、あ違う、東京ブラストーリー、
ブラストーリーだ
そうなんです、
ブラだって思って、
これラブとブラってフートラーってよう似てるからさ、本当に間違えるよね
そうなんですよ、
う
ん、
僕もうまいわこれ、すごい言ってたい
なんかしかもいい感じでピンク色っぽいしさ、
ね、
裏面はね、
う
ん、表面もなんかダークな感じで男3人いて、
は
い、
実はブラジャーをつけて写真を、
よく見たらブラジャーをつけてる、
ほんまや気がついてなかった、
あ、気がついてないん
ですよね、あら、
そうだってちゃんと、あ、これ真ん中シュンクロ君、
はい、
そうですね、
君分かんないよ、両サイドはブラが分かるけど
ちゃんと谷間ができてるじゃない
ですかすごいな、
あ、本当だ
ちょっと
赤いわ、
これね、あの撮影したのが、はい、もうほんまにめちゃくちゃ寒かったんですよ、去年の12月のちょうど大寒波が来たっていう時で、
野外で
撮影してまして、うん、これあの聞いてらっしゃる方はぜひね、劇場とかでね、
チラシ見つけてじっくり見ながら
見ていただけたらいいんですけど、これやっぱちょっと伊藤だけこう見えてないんですけど、うん、これ伊藤だけめちゃくちゃ寒がってて、
う
ん、
もう震えが止まらなくて
僕と和田はもう頑張って、やそれでも撮影のためやからバッてやろうと思ってバッてやってたんですけど、パッて見たらこいつめちゃくちゃ震えてた
もうこれよくブレてなかったなっていう、そうな
の、奇跡の一枚
ブルブル震えて、
そうなんや、
写真撮ったら手がブレるぐらいの、
そうなん
です、すごいな、
これちなみに撮ったの昼夜、
夜、
ね、あ、よかった、真っ昼間がね辛いよねでも夜だからより一層寒かったんだ ね
そうなんです、
ね、寒波の夜は寒いですよ
なのでこのチラシぜひ皆さん手に取っていただけたらなと、
もうなんかコピーがさ、はい、大丈夫なのこのコピーどこかから何か言われないの
いや、これは僕のオリジナルですよ、
あ、そうなんや、
オリジナルですよ、
ね、あの日の時、あん、ニュニュニュニュニュ、
戦場ってなってます、
あ、そうね、
これをと読ませるんだね、
そう
ね、
戦場っていうことは、はい、戦う、
そうなんです、一応ね、
先生、あのブラと戦いの意味がよくわからないんですけど、私、
いや
何この反
応、なんで、いや、なんでブラが戦うんですか、
ブラが戦うんですか、
そうなんだ、ブラをつけて戦闘をするというお話なんですけど、
はい、
な
んでそこ行ってね、すいません、ブラってね、はい、局部的にしか守ってないので、はい、戦闘服として成り立たないんですけど、
あ、そこなんです、
そこ
ね、
そこ
説明しましょう、
はい、言ってください、
そもそもの話なんですけど、うん、これは、まあ、ちょっと未来の日本のお話なんですけど、うん、 その下着メーカーのチャコール社という、うん、
チャコール社
とシュリンプ社という
シュリンプ社、
はい、
うん、どうしたんですか。
いや、何でもないですよ、
大丈夫ですか、
大丈夫です、はい、
チャコールとシュリンプという、
チャコールとシュリンプだよね、
はい、この2つの
2大、バーでもトーでもないんだよね、何でも言ってない、何も言ってない、
ちょっと僕も分かんないですけど、
でチャコールとシュリンプが、
はい、2つの下着メーカーなんですけど、こちらの2つの会社の開発競争から、
うん、
なんと、
はい、
戦争に発展しました。東京が2つに分かれてしまう。
分かれ、すみません、
はい、
民間企業から、
はい、
国内戦争になるの。
そうなんですよ。
すごい話や。
そうなんですよ。これがまたややこしい話。
ややこしい。
そうなんです。ある時、チャコールという会社がですね、
うん、
戦闘型ブラジャーを開発する。
戦闘型ブラジャー、
はい、
戦闘型の、
これは大変、ね、
これは大変
です。武器になるんですか、鎧なんですか。
鎧とお考えしていただければいいかな。
かしこまりました。
変形してロボットになったりはするんですか。
それはしないです。
ない、
パワードスーツといいますか、はい、
うんうん、
それ着用すること
によって。でもパワードスーツだけど、
はい、
ブラでしょ。
ブラです。
あくまでブラの形をしてるんでしょ。
あくまでブラの形。
他の部分はどうやって守ったらいいんでしょう。
それ気合ですね。
気合
か、
ふわっとする
気合です。でもそのブラジャーをつけることによって、
はい、
もう身体能力が爆発的に上昇するんですよ。
すごいな。
なんでもしこうマシンガンでババババババって撃たれても、うん、全部素手で取っちゃう。
すごい、ね、すごい。
パパパパパ
どんなブラ？な運動神経にまで作用するの。
そうなんです。すべてがもうブラジャーのおかげで格段に身体能力が上がるんです。
ちょっと待ってくださいね。はい、まあ、チラシでお三方が、はい、まあ、こんなお姿を披露しているので、はい、ある程度の予想はついてるんですが、
はいはい、
基本的にすみません、ブラジャーって女性主体ですよね。
ああ、そうですね。
そういう、ね、そういう考え方もありますか。
はいはい、あります、
はい。ちょっと、和田君言ってみようよ。先輩にだけど言っていいよ。女性主体ですよね。
まあそういう一面も
一面、
はい、ありますよね。やっぱり、
まあ、最近男性用ブラジャーがね、なんだかんだってニュースになったりはしてますけどね。
そこもとらまえてるの。
実はこれ2回目なんですよ、やるのが。
そうなんです。
その作品をね、大学時代に1回やったんですよ、
うん、
でその時ちょうど男性用ブラジャーが流行りだしたみたいな、うん、
流行りだしたよってつけてる人見たことない
です。ない本当やない。
つけてるの。
つけてるの。
和田はつけてます。
そうなん。
持ってんの。
あ、持ってはいます。
いるんや。
本当に。
でもそれは
声ひっくり返ったよ。
女性用ブラをね、
はい、
持ってはい
ます。え、趣味。
趣味ではない。
いや、趣味です。
趣味です。
趣味です。あ、和田壮太はそういうやつなん
で。そうなんだ。全世界発信して
る。やばいやばい。全世界
発信してる。コレクターです。
違いますよ。
で、まあ、ずっとそういう時期に、
はい、そういう時期にやりまして、
はい、はいはいはい、
作品としてはこう女性がねブラジャーつけて戦うのかなと思われますが、うん、実はこうそのチャコール社がその戦闘型ブラジャーを開発したんですが、はい、それに対抗してシュリンプ社が男性用の戦闘型ブラジャーを作ったんです。
お
ー、そうなんです。でそれでこうまた男の人がブラジャーをつけて戦う時代がやってきたぞ。
そうなっちゃうと、
はい、
男性対女性の戦いではない。
はい、そうなんですが、そこに、
うん、
東京ブラストーリーですから。
はい。ああ。
なるほどね。
あ、ブラストーリーですか。
わかんない、わかんない。なんでわって言った
の。わかんない。
なんでわって言ったの。
なんで。
ああじゃないですよ、多分。うん、俺。ああじゃない。
俺なんで納得したんやろ。
西田さん、なんかちょっと。
なんかこう、私たちが大学生ぐらいの頃に一大をね、風靡した、うん、ね、なんかそんなドラマがあったような。
そう、そうですね。
あれ、間違う。記憶が、あれ。
そうなんですよ。あるんですよね。
じゃあ、はい、そのまあ、男と女っていうことでそこになんだかちょっとだけロマンス的なものも。
そうですね、うん、だけどそこに戦争がゆえの別れといいますか、
お
出会い、戦争のおかげで出会い、戦争のおかげで別れる人間たちというか、
お、
はい、そういう
なんか壮大な話っぽく聞こえてきたぞ。
壮大。
もしかしてロマンティックなの。
ロマンティックですね。
おー。
ロマンティックに。でもね、僕あんまりこうロマンチックなっていうのはちょっとこっぱずかしくて。
ああ、いえいえ、でもロマンチックな芝居好きや
ん。好きなんですけど、
好きなんか、
でもどうしてもやっぱ、こう、そこを バカバカしく全力でやりたいっていうのが僕らの本性
だと。照れがね、照れが垂れてるから、ね、
そうなんですよ。なんでこうブラジャーでね戦うなんて普通ありえないじゃないですか、うん、
ありえない
です、はい、そこを僕らはもう全力でなんか汗かきながらもう、はい、うらーってやってます。
まあ本当にあのリンクスの時のあれを
見てるそうですね、
うん、
は
い、
そうです、
でもキムアレイビーさん3人だけだと、
はい、
まあちょっと今の壮大なストーリーは、しかもだってロマンス出てくるでしょ、ね、3人でだときついっすよね。
はい、
キャプテンさんもあり
ここでロマンスはちょっとね、
多分一部の方には大きいかもしれないですが、まあ、そうなんですよ、キャプテンさんを今回ゲストでね、
はい、
たくさん呼ばせていただいてるんですよ、
はい、
劇団空組さんから岡田由紀さんという、
はい、
このヒロインでございます。
石田さんの食いつきがすごいんですよ。
いやもう本当に
もうちょっ
と PP の紹介で
出てもらうんです
よ、はい、
とてつもないべっぴんさんなんです。
おお、
ちょっとお姉さん
ちょっとお姉さん
ちょっとお姉さんやのがまた絵はね。
そうなんです、
少年漫画だ
あと劇団レトルト内閣さんから、
はい、
あ、萌えさん、
はいはい、
の方
若い子、
若い子です、うん、もうでもこの、うん、一応女性のキャストさんがこのお二人だけと、
はい、さっきも言ってましたがヒロイン二人
です。そうなんです。あの田原さんも可愛らしい女の子なんで、
はいはいはいはい、
もうね、女性キャストさんを目当てに見に来ていただいてもいいかなとなもしかしたらこの二人ブラジャー姿になっちゃうかもよと。
おでもそう言われてみればブラスト
ーそうです、
女性用戦闘型ブラ、
戦闘、ね、
お
戦闘用戦闘
戦闘しますね。
なるほど、
なんかそういうのこの煽り
ほんまやこの部分長いよ
でもヒロイン2人100円さんで、
はい、
はい、
そしてですね、うん、カメハウスさんから主催の亀井真一さん、
カメちゃん
だ
ね、
はい、
亀さん、亀
井さんね、すごいやろな、いろんな意味で
なんかいろんな意味でクラッシャーだからね
、はい、あでもクラッシュしていただきたいなと思って、
はい、
お呼び、あの、うん、
やばいやばい、
はい、
やばい、
はい、そして、あの手のひらサイズさんから、
はい、
川添浩二さん。
おお、
今回は川添さんでいらっしゃるんですか。
セプス、
あ、違います、川添さん、
川添さん、川添さん、別の人ではないんですね。
はい、
だからちょっとオファーはしてる、
あ、一応なんかまあなんか
お友達が来るかもしれない、
来るかもしれないですね。
そうです、
多分来ないんじゃないですかね。
じゃあ来ますね、多分ね。
P はなんか
多分来ます。
プロデューサー的には来るって
言う。絶対。
でも川添さんが呼んでくれるかどうかです
ね。いや、いや言ったら必ず来ますね。
言ったら来そうだな。
はい、
そしてですね、うん、僕たちの、神戸大学自由劇場の後輩の、
はいはい、
上田翔平君と、
はい、
山崎和也君、
はい、
このお二人が出てくれます。
はい、
そしてもう一人ですね、うん、今、うん、ラジオパーソナリティを、
うん、
FM802
で、
802
でやってる、うん、塚本正大君という、
うん、
僕らの、大学の同期なんですけど、
うん、
演劇部ではなかったんですけど、
うん、
ESS っていう、
はい、
ESS
英語劇、
はい、英語劇をやっていた男の子なんですけど、うん、今ラジオパーソナリティやってて、
はい、
で男前なんですよ、また彼が男前で、せっかくやからちょっと一緒にまたやろうやって言って出てくれるこということ
なんです、はい、多彩ですね、
ね、
ほぼ20代、あ、まあ、川添君は違うのは分かってるよ、
川添さんが最年長で、うん、もうあとはほとんどもう20代
です、ね、へ
え、ね、若いな
ね、
あんまり言い過ぎるのやめよう。
そうそう、若い。
いやいや、
はい、
いいですね。
ですね。
面白そう、
はい。
そして面白そうというか、きっとまだすっごいバカなんだろうな。
言っちゃったよね。お褒めの言葉ありがとうございます。
褒めてる、褒めてる、
私。なんかね、この辺の話とこのメンバーを見てるだけでものすごいなんかあの行く気満々になって
る、ね、
はい、賢いバカは大好きです。
うん、面白いですよね、
はい、というところでですね、今回その東京ブラストーリーの情報を引っ提げて来てくださったキング&ヘビーさんにぜひとも読んでいただきた
い
田中夏実さんの作品を私持ってきました、
はい、
はい、読んでいただきたいと思います。
はい、田中夏実作、試験。
試験科目は選択制で、私は女試験を選んだ。ボディーラインを美しく見せる下着の付け方、顔を小さく若々しく見せる化粧技術、友人とのくだらない雑談の仕方、 間違った地図の読み方、非論理的な表現法、昼は家庭的に、夜はみだらに、 TPO を考えた服装の着用、男を攻撃的にさせるベッドでの愛らしい作法、妊娠しやすい避妊法などの実に多岐にわたる実技試験の後、長い長い筆記試験を受ける。男に守られることに喜びを感じますか？自分のことを感情的だと感じますか？家庭において自分が果たせる役割を記述してください。自分が女だと感じる瞬間を自由に記述してください。2週間後、試験結果が送られてきた。
不合格。
男試験にも何度も挑戦したが合格できなかった。
男免許も女免許ももらえず、性別未分化の私はまだ成人できない。試験を受けなくても成人できる国もあるとは聞くが、
それはそれでなんだか怖い。今日も次の試験に向けて勉強している。でもあまり自信はない。テレビに雑誌、ネット、近所や親戚の人たちが開いている
私的な塾まで、試験対策情報はあふれ返っているのだけれども。
豪華なユニゾンでしたね。
豪華ですよね。綺麗やったでしょ、ほんで。
すごいすごい。ほぼ初見でやりましたよ。
そうですね。うん、今ね、読んでる途中で、こうやってみいひんって甲斐さんが言ってやったのがあれですからね。
はい、すごいすごい。
なかなかできないですよ。
面白かった。
ドキドキしました、
ね。え、女試験を受けるのに？
それもね、落ちましたけど。
落ちちゃったね。残念。惜
しくも落ちましたけ
ど。え、この戦闘型ブラつけるのには女試験はいらないんだよ。
あ、いらないです。
いらない。
あ、いらない。
いらないです。
落ちてるん。つける。
大丈夫。無免許ってできる。
無免許でつけれんねや。
そっか。それはそれで話広がりそうで面白い。
すいません、今読んだ朗読のお話と東京ブラストーリーは関係ありません。
関係ございません。
よう見つけてきはったな。
じゃあ、ではこの東京ブラストーリーのお話をちょっとまとめていただこうということで、キング&ヘビーの3人に公演情報を改めてお願いいたします。
はい、はい、キング&ヘビー旗揚げ本公演東京ブラストーリーということで、2015年2月27日から3月1日の3日間で7ステ計7ステを、場所がですね、はい、大阪梅田ヘップ58階、はい、ヘップホールでやりますので、ぜひぜひお越しください。
おい、おー、はい、ちなみにこれ予約とかちょっと詳細知りたい場合はどうしたらいいですか？
そうですね、キング&ヘビーのホームページに飛んでいただけると、うん、料金から、チケットフォームから全て載っているので、うんうんうんうん、キング&ヘビーと検索していただいてもおそらく出ますし、
それキング&ヘビーってカタカナでも大丈夫、
はい、そう検索すると多分、うん、この僕らの団体名の元になんかお店が一番上に出てくると思うんですけど、2番目か3番目には多分キング&ヘビーのホームページブログが出てくると思うんで、はい、問題ないです。
大丈夫だそうです。なので、まあ、ちょっと1個目違うとこ行ったなと思っても、はい、その2番目3番目を検索してもらったら大丈夫
ということ 。多分1個目は食べログに飛ぶと思う。食べログに飛びます。1回食べログ行って違うなと思って戻っていただいて2、3回です。
愉快、はい、食べログなんや、
はい、食べログで東京ブラストーリーがすごいや
すごいな。はい、まあ、詳細はまあそんな感じで調べてもらうといたしまして、で、ね、はい、で、どうでしょう、プロデューサー、
はいはい、
ありがとうございます。今回あの、うん、チラシの方ですけれども、
はいはい、
なんとこの素敵なお三方にあのお言葉をいただいて、ちょっと紹介させていただきますけれども、はい、劇場家の柿の木武雄さん、
ほうほう、
ピープルパープルの宇田学さん、
ほうほうほう、
そしてピースピットの清水健一さんと、
はい、
この3人が、
はい、
あの、まだ旗揚げ公演 の、うん、あのチラシにあの、はい、言葉をいただいて
コメント寄せてくれた、はい、それぞれ3人と、ね、はい、関わり合いがある劇団さんですよね。
そうです、旗揚げ公演にこの3人が言葉をくれるってまあないと思いますので、うん、そういうことも含めてあの期待値が上がるという思いで、あの、皆さんを紹介していきたいなと思っております。
はい
はい、
これちなみにチラシはもう各所出回ってますよね。
はい、はいはい、出回ってます、
はいはい、ちょっとぜひ探していただきたいですよ、はい、お三方のブラ姿が見れます、はい、だいぶ目凝らさない、
ちょっと
見慣れてきた見える見える、確かに、はい、来てる来てる来てると。
こちらの、ね、公演の情報ですけれども、うん、あのキングアンドヘビーのツイッターの方を、うん、あの見ていただけますと、
はい、
あの今までの インタビュー記事であるとか、うん、そしてリンクスプライムで、うん、やったダディバイダディ の、うん、YouTube で上げた映像20分の作品であるとか、うん、そういうものが全部上がっておりますんで、うん、キングのヘビーのツイッターをちょっとチェックしていただけると、
はい、キングのヘビーさんのツイッターをフォローすると、はい、まあ公演情報に限らず過去の、は
い、そうですね、はい、いろんなコンテンツが
いろいろ、はい、
流します
流しますね、はい、そしてまた日々の情報も、うん、あとブログであるとかも、うん、更新すればそちらの方に
ま
た、
はい、まとめても入れるってことですね。はい、はいはい、ということでじゃあちょっと、はい、まあもうね結構キング&ヘビーのことは皆さんもご存知だとは思いますが、はい、もしかするとここで、ねはい、なんか初めてというより改めて興味を持っていただいた方もいらっしゃるかもしれませんの で、ね、ぜひツイッターでフォローしておきましょうか、
はい、お願いします
そしてね、はい、1ヶ月後
そうですよ
旗揚げヘップですよ伝説作ってもらいましょう、
ね、いい伝説を ね、 ね、はい、作りたいです
はい、そういうことで、はい、ちょっと熱気あふれる感じで、はい、今日はお届けいたしましたよ、
はい、ちょっと若なったような感じがしますね
石田さん、はい、言っちゃダメ、
はい、X が、
はい、まあということでね89回目の読み出しの時間は若者のエキスをたっぷり吸いました海優こと
石田森幸と
そしてゲストでお越しいただきました
せーの
キング&ヘビーでした。
もう一年もっと10年コンパクトにまとめてよラストなんだから
ごめんなさい
ということで本日もどうもありがとうございました。
それでは皆さんまたお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。